皆さんこんにちは。新刊ラジオ第173回2月26日号、ブックナビゲーターの矢島正弘です。2月もですね、だいぶ後半になってきましてですね、あと2日ですか。ね、この時期になるとですね、花粉症、そろそろこの花粉症に悩まされている方も多いんじゃないでしょうか。ね、うちのスタッフもね、花粉症の人がね、いましてですね、やっぱりくしゃみがね、止まらないみたいですね、かわいそうにと思うんですけれども、でですね、花粉症が出てきたということは、これから春になるわけなんですけども、このですね、春、特に3月といえばですね、受験生の皆さんにとってはね、合格発表の時期でもあるんですね。まあ、すでにですね、早いところはね、2月の後半でもやってますけども、まあ、結果が分かっている人、そして今まさに結果を待つばかりの人ね、そして最後の追い込み真っ最中という人、まあ、いろいろいるかと思います。大変ですよね、受験ってね。まあね、受験、僕らの世代だとね、やっぱり高校受験、大学受験なんかが一般的でですね、中学受験なんかをする人はかなりこう、エリートというか、なんというかね、上流階級の人って感じがしたんですけども、しかしですね、このエリートという言葉、なんかね、いい感じはするんですけども、日本全体を見るとなんかネガティブな感じを受ける人が多いと思います。ね、よくドラマとかでね、東大でのエリートの警部だ、みたいな話をするとね、なんか大抵嫌なやつなんですよね。なんかね、エリートの医者とかね、エリートのなんとか、エリートの学者とかね、大抵嫌なやつなんですよね。まあですね、そういう風にいろんな作品の中でこうネガティブに書かれることの多いエリートなんですけども、今回紹介する本を読めばですね、そういうエリートに関するイメージが払拭されるかと思います。むしろですね、自分もエリートになりたいとか、自分の子供をエリートに育てようという気持ちになるかもしれません。というわけで今回のキーワードはエリートです。では早速本の紹介も兼ねてドラマに参りましょう。
勉強ははかどってるかしら？
うん、ちゃんとやってるよ。
うちのたかしちゃんは本当にいい子ね。それに比べて。
ただいま。今日も疲れた。
うちの夫は帰ってくるなりだらしない格好して、やっぱり結婚相手はもっと襟好みするべきだったかしら。
ママってば僕のこと監視してるようで全然してないんだもんな。さて、ゲームでもして遊ぼうっと。
たかしちゃん、お夕飯にしましょう。
そう、この面なかなかクリアできないよ。
返事がないわ。たかしちゃん、どうしたの？
ああ、もうこの敵どんだけヒットポイントあるんだよ。
心配だわ。もしかして病気で動けないとか。たかしちゃん。
あ、
たかしちゃん、お勉強は？
ママ、これはその、
私はたかしちゃんをこんな子に育てた覚えはありません。
マチコ、
聞いたわよ。あのゲーム、あなたが買ってあげたんですってね。
だってな、お前が年中勉強しろ勉強しろってうるさいから、たかしもストレス溜まるってもんだろ。
あなたは勉強することがどれだけ大切か分かっていないから、そんなことが言えるんだわ。エリートになれるかなれないかで、あの子の人生がどれだけ変わってしまうと思っているザーマス。
お前な、そうやってたかしを性格の歪んだ人間に育ててるって気づかないのか。
あなたなんか、遊ぶことしか教えてあげてないじゃないの。
あのな、一つだけ言っておくけど、たかしのことちゃんと考えてやるよ。
家庭崩壊の危機という感じでしたね。いやー、まあね、結構誇張されて書かれてますね、このドラマ。ちなみにですね、今回このドラマに登場した家族、覚えている方いるでしょうか。実はですね、新刊ラジオ第148回のね、いい家を建てようの中にですね、このお母さん登場してるんですね。たかしちゃんがねーとかって、今回はですね、その息子のね、たかしちゃんとですね、お父さんも初登場しました。気になった方はですね、ぜひ148回のドラマも聞いてみてください。でですね、このドラマの解説をする前にちょっと本の紹介をしてしまいましょう。今回紹介する本は海流社より出ております、和田秀樹、小山大成著、我が子が輝くエリート教育という本です。はい、というわけでこのドラマはですね、エリート教育の悪い例をご紹介しました。まあ、どこが悪いのか、まあ、皆さんそれぞれ思うところがあると思うんですけども、解説していきましょう。まずはお父さんの言う通り、知識を詰め込むだけの教育というのはいいものではありません。特にですね、今回登場したたかしくんはですね、小学校低学年、この時期にね、ただ机に向かわせるだけというのはね、むしろ逆効果なんです。 作者の和田さんによりますと、この時期はファンタジーに遊ぶ時期であると言っています。つまり外で体を動かすとか、季節のお祝いの行事を楽しむだとかで、こう後にね、勉強した時にこう知識を吸収しやすい脳にすることが重要なんですね。なのでね、まあゲームばかりするのはね、いいことではないので、まあぜひですね、まあゲームもね、多少は必要だと思うんですけれども、お子さんを持っている方はですね、まあ、外で体を動かすこと、そして季節の行事に参加することというのを積極的に奨励してあげてください。またですね、小学校中学年ぐらいになってですね、本格的に知識を詰め込もうという時期になっても、子供が嫌がっているのを無理やりに机に縛り付けるのもいけません。このファンタジーの時期にですね、新しいことを知る楽しみというのを身につけることで、勉強の中でも楽しく知識を身につけられるように促すのが重要なんです。ね、友達同士のね、遊びとか結構いろいろね、学ぶところありますのでね、そういった、なんて言うんでしょう、子供のね、自由っていうのをね、尊重してあげてほしいなと思います。では、この辺でですね、新刊ラジオエリート育成講座というのを始めようかと思います。エリートになるための必要条件を説明してまいりましょう。まずは知力。エリートになるために知的レベルが高いことは大前提です。勉強は思考力、論理力、分析力といったあらゆる知的能力の礎となります。またさらに、あらゆる分野の学問や外国の文化、伝統に会話が成り立つ程度の知識があるという教養も大変重要です。投げかけられたどんな話題にもそれなりの見識を持って話せるというように、おのずと教養がにじみ出るような人はそれだけで一目置かれ尊重されるようになります。そしてこれらと並んで大切なのが母国語をきちんと使えるということです。それより外国語を身につけるべきではとお思いの方もいるかと思いますが、外国語は通訳を雇ってしまえばこと足りるものです。それよりも日本語で高度な思考ができ言語化できる能力の方がずっと大切です。こうした個々のエリートの条件の根幹をなすのが、国のためには自らを投げ出せる愛国心です。ノブレスオブリージュという言葉を知っていますか？これは中世ヨーロッパの騎士道精神から生まれた言葉で、高貴な身分には義務が伴うという意味です。特にフランスでは身分が高く経済的に豊かな人は広い心を持ち、貧しい人に富を与える立派な人物であるべきだと考えられています。ノブレスオブリージュがあれば、卑しく私利私欲に走ることなどないはずなのです。現代の日本はエリートを育成するための教育の仕組みが崩れている状態です。ゆとり教育の名のもとに子供たちが勉強する時間が減らされ、またいたずらに大学への門戸が広がったために、要領よく勉強さえできれば東大に入学できるようになりました。そのためかつてはエリートの条件の二本柱だった知力と世のため、人のため、国のために尽くす気概は乖離してしまいました。今真のエリートを養成する重要性を改めて考えるべき時代を迎えているのではないでしょうか。そう、真のエリート教育とは、学力も知性も人間性も育てる、いわば人間の品格を育てる教育です。というわけで、新刊ラジオエリート養成講座でございました。まあ、このようにですね、この本では、直球的にこう、エリートになるにはどうすればいいかということが書かれています。ですがですね、今も言ってきましたけども、著者の二人はですね、こう、エリートについてよく想像されがちな、こう、他人を見下すような卑しい行動を取る人、汚職談合なんかを行う人については否定しています。で、学力がいいだけではね、真のエリートとは言わないんだそうです。まあその他ですね、具体的に家庭内でどのような教育をすればいいのか、どのように学校を選べばいいのか、受験の心得などなど、エリート養成のための実践的なアドバイスが満載です。あなたのお子さんが、またはですね、あなた自身が心豊かなエリートになるために必読の一冊です。我が子が輝くエリート教育、和田秀樹、小山大成著、海流社より定価1470円で発売中です。はい、というわけでエンディングとなってしまいました。ね、本当の意味でのエリート。結構ね、参考になりましたね。やっぱりエリートって言うとですね、ネガティブなイメージ多いですからね。オープニングでも言いましたけど、漫画の中に登場するエリート。さっきちょっと考えてみたんですけども、ドラえもんの出来すぎくん。 あれはね、結構理想のエリートなんじゃないでしょうか。出来すぎくんに対してこう嫌な感情を持つ人ってのは、まあ、いないこともないですけども、名前の通り出来すぎですからね、彼ね。なんかこう、批判する点が見つからないというかですね、のび太くんがただ妬んでいるだけでですね、のび太くんの気持ちになれば嫌なやつなんだけども、よくよく考えるとこいつすげえいいやつなんじゃないかっていう、まあ、素晴らしいエリートだと思います。あとですね、頭が良くてちょっとひねくれてしまったエリートはですね、これディレクターに教わったんですけど、デスノートの矢上ライトなんじゃないかと。なるほど。まあね、皆さんもこのキャラがエリートと思いついたものがありましたら、ぜひオトブログにコメントください。あなたにとっての好きなエリート、嫌いなエリート募集中です。では新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。